こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はネットプロテクションズの経営実践を手がかりに、管理職を置かない組織運営と社員一人一人が自律的に動くティール型組織の考え方を整理したビジネス書です。著者である柴田ひみぐは、同社の経営の中心にいた立場から階層型の指揮命令系統を弱め、現場の判断と共同を高めるために何を変えたのかを具体的に示します。単に上司を減らす話ではなく、評価制度、人事会議、権限配分、情報共有といった組織の基盤を再設計する必要性を扱っている点が特徴です。ティール型組織は理想論として語られがちですが、本書は現実の企業で運用するための課題や摩擦にも目を向け、制度と文化の両面から説明しようとしています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、管理職廃止は肩書きの削減ではなく、権限設計の見直しである。本書の中心にあるのは、管理職をなくすことを単なる組織図の変更として扱わない姿勢です。従来の組織では、管理職が判断、調整、評価、育成を一手に担いますが、その構造を外しただけでは現場は動きません。そこで重要になるのが、誰が何を決めるのか、どこまで自立で良いのか、どの情報を共有するのかという権限の再設計です。著者は、上からの指示で仕事を進めるのではなく、当事者同士が課題を見つけ、必要な調整を行いながら進める状態を目指しています。つまり、管理職廃止は目的ではなく、現場が自走するための前提条件を作る手段です。この視点により、読者はフラット化の成否が人の善意ではなく、制度の設計制度に左右されることを理解できます。次に、ティール型組織を支えるのは、高い自律性より先に情報の透明性である。社員全員が自走するためには、各人が勝手に動くのではなく、同じ前提を共有して判断できることが欠かせません。本書では、組織の透明性を高めることが自立の土台になるという発想が重要です。経営の方針、事業の状況、他部署の動き、制度の意図が見えなければ、現場は部分最適に陥りやすくなります。逆に情報が広く開かれていれば、社員は自分の担当領域だけでなく、組織全体の目的に照らして行動しやすくなります。ティール型組織では、誰かが細かく管理する代わりに、情報を持つ人が判断し、必要に応じて周囲と連携することが求められます。したがって、自走とは自由放任ではなく、透明な情報環境の上で成立する共同の形だと読めます。本書は、その点を制度運用の観点から具体化しているのが特徴です。さらに、評価制度の再設計がフラットな組織の実効性を左右する管理職をなくすと、従来の上司評価や目標管理の仕組みはそのままでは機能しにくくなります。本書が注目されるのは、この課題に対して評価制度を組織変革の中核として扱っている点です。ティール型組織では、個人の成果だけを上から測るのではなく、周囲との関係性、協働への貢献、役割の遂行度合いをどう捉えるかが問われます。評価が旧来の上下関係に依存したままだと、現場の主体性よりも評価者に見える行動を優先するようになり、自走の文化は育ちません。そのため、評価制度は単なる人事手続きではなく、組織が何を望ましい行動とみなすかを示すメッセージになります。本書では、フラットな組織を支えるには、評価の仕方まで含めて一体で変える必要があることが示されており、制度設計の重要性を実務的に理解できます。そして、部署の壁を越えた掛け持ちやプロジェクト起点の動きが組織の流動性を高める。ティール型組織では、固定的な部署所属よりも課題に応じてメンバーが横断的に関わる柔軟性が重視されます。本書に関連するネットプロテクションズの実践でも、複数の役割を持ちながらプロジェクトを進める姿勢が示されています。これは、一人を一つの部署に閉じ込めると、専門性は深まっても組織全体の問題解決力が分断されやすいからです。掛け持ちやプロジェクト型の動きは、情報の偏りを減らし、他部門の事情を理解する機会を増やします。その結果、現場同士で合意形成しやすくなり、経営陣が逐一介入しなくても案件を進めやすくなります。ただし、流動性が高いだけでは混乱も生まれるため、役割の明確化と優先順位の共有が不可欠です。本書は、柔軟な働き方を美化するのではなく、組織全体でどう支えるかという現実的な視点を与えている点に価値があります。最後に、ティール型組織の難しさは理念ではなく運用の継続にある。本書が示す重要な論点の一つは、ティール型組織が一度制度を変えれば完成するものではないということです。管理職をなくしても、意思決定の迷い、責任の所在の曖昧さ、調整コストの増大といった問題は残ります。わしろ上司が吸収していた摩擦が表面化するため、組織は以前よりも高い対話力と合意形成力を求められます。その意味で、ティール型組織は理想の完成形ではなく、継続的に学習しながら調整し続ける運営モデルです。 本書の意義はこうした難しさを前提に据えた上で制度、文化、行動様式をどう合わせていくかを考えさせる点にあります。単に自由度を高める話ではなく、自由を支える責任の分散と現場が判断を引き受ける覚悟まで含めて描いているため、読者はフラット化の現実を過度に理想化せずに理解できます。結論として、この本は管理職の廃止やティール型組織に関心がある経営者、人事担当者、マネージャー、そして組織の自律性を高めたい実務家に向いています。特にフラット化を理念ではなく制度設計の問題として捉えたい読者には有益です。読むことで権限配分、情報公開、評価制度、部署横断の共同といった要素が互いに連動して初めて自走型の組織が成立することが理解できます。類書の中にはティール組織を概念紹介で終えるものも多いですが、本書は日本企業の実践を背景に管理職廃止という強い策をどう運用に落とし込むかに踏み込んでいる点が特徴です。理想論よりも現場で生じる摩擦や制度変更の重さを踏まえた現実的な視点を得られるため、組織変革を検討する際の具体的な思考材料として役立ちます。ご支援いただける場合は柴田氏ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想ぜひお聞かせください。それではまた。